ご神君、一つ、信心する人の誠の信徳を知らぬこと。本当の魚好きは魚の頭を求めるという。身だけを求める人は本当の魚好きとは言えない。信心もおかげだけをありがたがっておる人は未熟の証拠である。普通の人ではいただきかねるような問題でも、それを御神意として受け止めていく。御神意が分かり、誠の神徳に触れていくこともできる。普通の人ではいただきかねるような問題でも、それを御神意として受け止めていくと。いわば普通では考えられないようなこと、普通では思いもつかないようなこと、とも言えるのではないでしょうかね。実は昨日ですが、ふとしたことから、ああ、これはこういう深い大きな意味があったのだに違いないと思わせられたことがあります。それは天地書きつけですね。池上金光大臣、天地金の神一心に願えと。おかげは我が心にあり、今月今日で頼めという、この、まあ、今月今日で頼めというのは、それこそ、今、頼めということでしょうけれども、おかげは我が心にあり、まあ、いつも、まあ、問題になりますのは、このおかげは我が心にありというところですね。このおかげは我が心にあり、これは、浅くもいただければ深くもいただけれる妙心になりますね。まさに今朝の師匠の日めくりカレンダーが、この我が心、和らぐ心、喜ぶ心、我が心ということですけれども、師匠があるとき、浅さは深さ、深さは浅さという教えを見教えをくださったことがありますが、そのおかげは我が心にあり、これも浅くいただけば、まさしくおかげは私の心にあるのだ、我が心、まあ我が私の心ということですね。おかげは私の心だと、私の心次第だというふうにもいただけますね。まあ、このいただき方もいろいろでしょうけれども、おかげは私の心次第だ。まあ、それは何かあったらプラス思考にとったり、マイナス思考というのでしょうか。まあ、大抵はプラス思考が良しとされますね。何か問題が起こる。まあ、ピンチに遭う。それこそ、そのピンチをチャンスに変えるのだ。今ピンチした。これをチャンスに変えるのだ。といったようないただき方でも、その今ピンチをそれこそチャンスに変えるのだ、それをおかげとしていただくのだ、困ったことがあった、それをおかげとしていただくのだといういただき方がありますね。今朝のここの、普通の人ではいただきかねるような問題でも、それをご神意としていただく。困ったことが起こってきた、ピンチになった。さあ、そこに込められた神様の願い、ご神意は何だろうか、神様のお心は何だろうかというわけですね。まあ、ただその人間心でいうところの、何か会社に問題が起こった、よし、このことを、このピンチをチャンスに変えて、まあ何と言いましょうか、挽回するぞというのでしょうか、かえって評判を上げるぞというのでしょうか。確かにそういうことはありますね。何か問題が起こった時に、そこをどううまく処理できたか、対処できたか、その対処の仕方によって、今まで以上に、まあ、評判が上がるというのでしょうか、商品が売れるようになるという、そういう対処の仕方もありますね。まさしくピンチをチャンスに変えたという、これは人間がそうするものですけれども、それなどは そのおかげは我が心にあり、いわば自分の心一つでピンチをチャンスに変えたのだ、という意味においてのおかげは我が心にあり、ということもありますね。そういう意味もありましょうし、またまさしくその通りで、私どもがその事柄を和らいだ心、喜びの心を持って、これはその我が心を和らぐ心、喜ぶ心といただく場合ですね、まあそのただ自分の心ということだけでもありますね。何か何でもありがたいありがたいという人がいたと、それで雨が降ってきた、それでもありがたいと言われる。どうして雨が降っているのにありがたいのかと聞いたら、その花が上を向いてない、花が下を向いてないからよかった、それがありがたいと。まあ花がもし上を向いてたら、雨が降ったらさぞかし困ったことであろうけれども、水が入りますからね、下を向いていたからよかった、それがありがたいと、まあある意味こじつけのようなありがたさを見出すというのでしょうか。それはそれでも良いと思いますね。何とかしてどうにかしてでもありがたいという心をいただこうというわけですから、それはそれで素晴らしいことだと思いますが、まあそこで止まってはなりませんでしょうけれどもね。そのそういう私どもの心のいただき具合一つで、それこそプラス思考と言われるようないただき方で、マイナスの事柄もプラスのようにしていただいていくという、そこにいただけれるおかげというのもありますね。確かにありましょうけれども、そのもう一つの和らぐ心、喜ぶ心という方の我が心ですね。今それこそ問題がある、その事柄を和らいだ心、まあこれはある方が平和の和の心だといただかれた方がおられますね。ですから我が心の和は平和の和の心だと、和らぐ心だと、どういう中にあってでも、いわば和していける心、その和していくというのは、その問題と和すということでもありましょうね。その和の心は、いわば和していく心、心が乱れないということでもありましょうかね。平和な心、物事に和していく心、その和の心と我の心、これは喜びの心ですね。ではどうしたら、そのいわば今まで嫌であったものが喜びの心でいただけれるのか。これは師匠がいただかれた御心願成就を求めての信心というところになると、さあこの問題を通して神様の願いが成就していっておるのだと、その何と言いましょうかね、神様の願いが今成就しているその時だと、これは心願成就を日頃願いとしていなければ湧いてこないことでしょうけれども、その神様の願いが成就することを願っておれば、今まさに問題が起きてきたことでも、それによって神様の願いが成就していっているに違いないといただけれる心が育ってくる。そこにいただけれる我の心、喜びの心というのがまたありましょうね。また私どもが天地日月の心になること関与ないと言われる天の心、地の心、日月の心になる精進を積み重ねているとすれば、そこに焦点を当てておれば、さあ今まさにこの問題が起こってきた、さあこの問題を通して自らの心を磨いていくぞ、改まっていくぞ、よし、このこれで泥の心を作るぞ、天の心を、日月の心の精進をさせていただくぞ、という、いわば、まあ、 イノシシ打ちに例えられますね。イノシシ打ちの狩人に例えられますけれども、今まではそれこそただ単に山にハイキングに行く、楽しみに行くという人が途中でイノシシに出会ったら、これはもうあたふた慌てふためき困ったことだろうと。ところがイノシシを取りに山の中に入ったその狩人がもしイノシシに出会ったら、これはしめたと喜ぶだろうというわけですね。ですから私どもがさあ心を磨こうというところに焦点を置いているならば、天の心、地の心、日月の心をなろうをいただこうとそこに焦点を置いているならば、もし私どもの身の上に何か起こってきた、問題が起こってきた、さあこの問題によってそれこそ天の心を作るぞ、地の心、泥の心を作るぞ、日月の心を作るぞと、まあ喜ぶ心が湧いてくるというわけですね。そういう私どもがどこを目指しておるかに、そこの焦点を定めることによっても、いわば和らぎ喜ぶ心のいただきようができるわけですね。そしてその私どもの和らいだ心、喜んだ心に神様がおかげをくださる。そういう問題を通してそこに私どもの心が和らげたとき、喜べたとき、その我が心をいただいたとき、神様がそこにおかげをくださるのだといういただき方がありますね。ですからその私どもの和らいだ心、喜んだ心に神様がおかげを授けてくださる。だから我が心を目指すのだといういただき方があります。さらにもう一つ、その和らいでおれ、喜んでおれる心自体がおかげなのだといういただき方もありますね。もうもはやその問題を通して、そこの問題に和らいでおれ、喜んでおれる心ができておるという時は、そこにはもうままよの心がある時ですから、その事柄が右になりますように、左になりますようにといったような心がある間はとても喜べません。しかし本当の喜び、和の心であり我の心ができることのためには、我情我欲がなくなり、それこそもうその時には右にしてください、左にしてくださいというような思いもなくなり、まさにままよの心、まあ右になってもよい、左になってもよい、いわばそのことがいわゆるご利益ですね。ご利益をいただこうがいただく前がもうどうでもよいという心ができて、初めて本当の意味においての和らぐ心、喜ぶ心ができているわけですから、その和らぎ喜ぶ我が心になったなっている時には、おかげがあろうがなかろうがそれはもうどうでもよいという世界ですから、まあそのどうでもよいという和らぎ喜ぶ我が心ができたこと自体がおかげだということになりますよね。と、まあその我が心、おかげは我が心にあいということのいただきようが、浅くも深くもいただけれるわけですけれども、今朝ここ昨日からいただきますことはもう一つあるぞと。そのもう一つというのは、教祖様が上りを立てられますね。総氏子、身の上安全でしたか。そして今日流に言えば、もう一つ哀楽では総氏子、身の上安全、世界真の平和という、その世界真の平和というものを書き足しでおられますね。この総氏子、身の上安全、世界真の平和ということなのです。世界が真の平和をでありますようにという、世界が真の平和であるということは、どういう時に平和であるのか、昨日いただきますように、 師匠が神様からいただかれた世界真の平和というものは、人間が横に手を伸べて差し伸べてというのでしょうか、横に手を伸ばしてというのでしょうか、横に手を伸ばしてつなぎ合っただけではいただけれるものではないのだと。人間が一人一人が万歳をして手を上に上げて、その上に上げた手をつないで初めて世界の真の平和が訪れるのだ。そういう世界が達成せられる、権限せられるということですね。それはすなわち信心によるところので、信心によらなければ本当の意味に相手の本当の意味においての世界真の平和は達成されないだろうと。ではどこに世界真の平和が達成されるのか、これはもうまさしく我が心ですね。我が心も私の心という意味もありましょうけれども、もちろん和らいだ心、喜びの心、この和らぐ喜び、そういう私どもの心の状態、一人一人の心の状態が和らいでおれ、喜んでおれる心、そこに初めてそういう人々がたくさん集まった時に、これは初めて世界真の平和がそこに達成せられるというのではないでしょうかね。そのここ数日新しい塔ができると言われておりますけれども、まだ塔の名前は決まっていないということでしたが、もし私どものこの和らぎ喜ぶ我が心による塔、これは政治的な塔ではありませんけれども、まあ我が心塔とでもいうものができれば、それこそ人々が、世界中の人々がその和らぐ心、喜ぶ心、いついかなる時でも和らいでおれる、喜んでおれる、その我が心を求め続ける、求め合う、そういう塔とでも言うのでしょうか。そういう人たちが集まってくるならば、そしてそういう人たちの集まりであるならば、まさしくそこに世界真の平和達成への道がついてくるのではないかと思いますね。できるならば我が心等というようなものが結成されるといいのではないでしょうかね。まあ余談ですけれども、そういういわば和らぎ喜ぶ我が心を求め合う人たちのがたくさん出来合った時に、それこそ世界の真の平和が訪れるに違いないと思いますね。いわばおかげは我が心にありと申されますが、これはむしろ世界真の平和は我が心にありとも読み替えることができるのではないでしょうかね。ですから、まあよく何のために我が心を目指すのだ、何のために和らぎ喜ぶ心を目指すのだと言われることがありますけれども、まあそれはおかげをいただくためだ、おかげは我が心にありというそのおかげをいただくためだということですが、そのおかげということの内容が、まあ個人的な自分の願い事が叶うという程度のおかげから、もっと大きな世界のが平和でありますよという世界真の平和というおかげも、その和らぎ喜ぶ心についてくるのだということになりましょうね。ですから世界が真の平和でありますようにと、やはり願わないものはいないと思いますけれども、ではどうあったら世界真の平和が訪れるのか、それはまさに世界真の平和は我が心にあり、和らぎ喜ぶ我が心、一人一人、私ども一人一人が和らぎ喜ぶ我が心を目指すところに世界の真の平和も訪れるに違いないということになりましょうね。師匠大坪宗一郎氏はさらに 我が心にならなければおかげをいただけないということではないよと。神様は和らぎ喜ぶ我が心を目指そうというそこに目指しを置いて精進するところに、できずともできたかのようにしておかげをくださるものだともおっしゃってくださっておりますから、私どもがそれこそ世界の真の平和を目指して一人一人が我が心になろうと精進するところに、それは未だなりえずとも世界真の平和が訪れる、そういうおかげを神様が授けてくださるということにもなるのではないでしょうかね。今日いただきますことは、おかげは我が心にあり、すなわち世界真の平和は我が心にありということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。